人形遣い。著者、岡本喜道。翻訳者、ガーネット。1。年代は確かに覚えていませんが、操り芝居が猿若町から神田の筋交い外の加賀原引き移る少し前だと思っていますから、何でも安政の末年でしたろうと半七老人は言った。座元は結城だか薩摩だか忘れてしまいましたが、湯島天神の境内で操り人形芝居を興行したことがありました。何、その座元には別に関係のないことなんですが、その一座の人形使いの間に少し変なことが出来したんです。今時こんなことを真面目で申し上げるとなんだか嘘らしいようにおぼし召すかもしれませんが、全く実録なんですから、そのつもりで聞いてください。その人形使いのうちに若竹紋作と吉田勘造というのがありました。紋作はその頃23、勘造は28で、どっちも同じ江戸物でした。ああいう家業には上方物が多い中で、どっちも生粋の江戸っ子でしたから、自然お互いの気があって兄弟も同様に仲が良かったんですが、それが妙なことから敵同士のような不仲になってしまって、一つ楽屋にいてもろくろくに口もきかないほどになったんです。二人が不仲になった原因はこうであった。操り芝居が夏休みの間に二人が一座を組んで信州寺へ旅興行に出て、中山道の諏訪から松本の城下へ回って、その土地のある芝居小屋の初日を明けたのは裏盆の2日前であった。狂言は2日替わりで、初めの2日は盆前のために景気もあまり思わしくなかったが、2の代わりからは盆休みで木戸止めという大入りを占めた。その代わりの下題は「うどん下うききの亀山の通し」で、切りに本町二十四口の十四口から狐火をつけた。通し狂言のうききの亀山は言うまでもなく石井兄弟の仇討ちで、紋作は石井平助を使い、勘造は敵の赤堀水右衛門を使っていた。その初日の夜である。芝居の跳ねたのはもう9つ、夜の12時を過ぎた頃で、一座の者は楽屋に枕を並べて寝た。田舎の小屋の楽屋ではあるが、座頭格の役者を入れる4畳半の部屋があって、仲のいい紋作と勘造とはその部屋を占領して一つ蚊帳の中に眠った。疲れきっている二人は木枕に頭を乗せるとすぐに高いびきで寝ついてしまったが、およそ一時も経つかと思う頃に紋作はふと目を覚ました。立てつけの悪い肘掛け窓の戸を漏れて冷たい夜風が枕元の破れた行灯の火をチロチロと揺らめかせている。信州の秋は早いので壁にはコオロギの声が切れ切れに聞こえる。紋作は言い知れない旅の哀れを誘い出されて、遠い江戸のことなどを懐かしく思い出した。自分たちを置き去りにして土地の廓へ浮かれ込んだ一座のある者を 羨ましくも思った。木枕に押し付けていた耳が痛むので、彼は頭を上げて腹ばいながら、枕元のタバコ入れを引き寄せて、まず一服吸おうとするときに、部屋の外の廊下で、かすかにカチリカチリという音が聞こえた。文作はネズミであろうと思って、はじめはそのまま聞き流していたが、やがてにわかに気がついた。狭い廊下には衣装つづらや人形の類が押し合うようにごたごたと積み並べてある。疲れている一座の者はろくろくにそれを片付けないで放り出しているに相違ない。その何かをネズミにかじられでもしてはならないと思いついて、彼はキセルを手に持ったままで蚊帳の外へくぐって出ると、ものの触れ合うような小さい響きはまだ止まなかった。その響きを耳に澄ましながら、文作はそっと出入り口の障子を開けると、かなり広い楽屋のうちにたった一つかすかに灯っている掛け安藤の薄暗い光で、辺りは曇ったようにぼんやりと見えた。その薄暗い中にさらに薄暗い二つの影が幻のように浮き出しているのを見つけた時に、文作は急に寝ぼけ眼をこすった。二つの影は石井平助と赤堀水右衛門との人形で、それが小道具の刀を持って今や必死に切り結んでいるのであった。その戦いは金谷宿侘び住まいの段で、平助が返り討ちに遭うところであるらしく見えた。非常の人形にも敵同士の魂がおのずとこもったのであろうか。あまりの不思議に気を奪われながらも、文作は夢のように浄瑠璃を低く歌い出した。さしもに嶽き平助が、けれどもつけどもひるまぬ悪党、前後左右に切り結ぶすかしょの傷に流れる血を、刃を杖によろぼいながら、ええ口惜しいや。平助の人形は文句通りに切り立てられて、勝ち誇った敵は傘にかかって切り込んできた。舞台の上の約束はともかくも、ここでは自分の人形を返り討ちにさせたくないので、文作は我を忘れて廊下へ駆け出して、手に持っているキセルを振り上げて、敵の人形を力任せに移せると、水右衛門は額の真っ向を歪ませてばったり倒れた。平助の人形も疲れたように同じく倒れてしまった。この物音に目を覚ました勘蔵は、自分の隣に文作の寝ていないのを怪しんで、これも蚊帳をくぐって出てみると、文作はキセルを握って果たし眼で突っ立っていた。その足元には水右衛門の人形が転げていた。おい、文作、どうした？文作は夢から覚めたように自分の今見た人形の不思議な話をしたが、勘蔵は信用しなかった。いくら敵同士であろうとも、操りの人形に魂が入って敵と味方とが夜中に切り結ぶなぞという、そんな不思議が世にあろうはずがない。大方お前の寝ぼけ眼で何かを見違えたのであろうと、勘蔵も初めのうちはただ笑っていたが、水右衛門の人形の額に歪んだ打ち傷の跡を見つけると、彼は顔の色を変えた。自分の使っている人形の顔へ何の遺恨でこんな大傷をつけたのかと、彼は文作に激しく食ってかかった。 自分の人形が可愛さに思わずその仇を手にかけたと文作はしきりに言い訳をしたが、肝臓はなかなか得心しなかった。人形同士が切り合ったという、いやそんなはずがないという、所詮は双方が水かけ論で他に証人がない以上とても決着がつきそうもなかった。この悶着に驚かされて他のものもだんだんに起きてきたが、この奇怪な出来事について正当の判断を下しうる者は一人もなかった。ある者はそんな不思議がないとも限らないと言った。ある者は頭からバカにしてその不思議を絶対に否認した。しかも文作が水右衛門を打ったのは事実で、人形の額に確かな証拠が残っていた。肝臓はそれを自分に対する文作の嫉妬であると解釈した。初日以来自分の人形の評判が良い、まるで生きているように働くと観客が皆褒めそやしている。文作はそれを妬んで夜中にそっと自分の人形を傷つけて、それをごまかすために途方もない階段を作り出したに相違ないと認めた。しかしこれも取り留めた証拠はないので、彼もその場は胸をさすって人々の仲裁に任せた。何分にも旅先のことですぐに付け替える首がないので、肝臓は額の歪んだ水右衛門の人形を今夜も舞台へ持ち出すよりほかなかった。薄暗いろうそくの火で観客はそれを悟ったかどうだか知らないが、向こう傷を負った人形を使っているということは何分にも気がとがめて、肝臓はどうも気乗りがしなかった。それでも金谷宿侘び住まいの段に進んでくると言い知れない敵外心が胸いっぱいにみなぎってきて、彼の目には残忍の殺気を帯びた。赤堀水右衛門は石井平助を欺いて騙し討ちにするのである。肝臓はその敵になりすましてしまって、できる限り肉肉しく、できる限り残酷に相手の平助をなぶり殺しにしてやろうと思って、その人形を手一杯に働かせた。相手の気込みがいつもと違っているのは文作の方にも悟られた。もともと旅興行でさのみ熱心に勤めているはずでない肝臓の人形が、今夜は魂がこもったように生きて働いている。しかもその人形を使っている肝臓の目には殺気を帯びている。文作はなんだか油断ができなくなって、自分の人形をなぶり殺しにしようと立ち向かってくる敵に対して十分の身構えをしなければならなくなった。人形と人形との刀は折れそうに激しく打ち合った。人形使いの額には汗がにじみ出した。二人の目はおのずと血走ってきた。それにつり込まれて床の太夫も今夜は一生懸命に語った。観客は息をのんでその勝負の成り行きをうかがっていた。いかに焦っても狂っても当然の約束として石井平助は敵に切り伏せられなければならなかった。水右衛門の方には助立ちの敵役が現れてきた。これらの人形も三方から平助を取り囲んで切り込んでくるので、それを使っている文作は自分が敵に囲まれているように苛立ってきた。神経の興奮している彼は浄瑠璃の文句にも構わずに前後左右をめったやたら切りまくった。平助の刀はまたもや水右衛門の真っ向を打った。 肝臓の方でも約束が違うのを咎めているような余裕はなかった。何でも相手の人形を残酷に食い伏せてしまわなければならないという一心で無二無三に平助を斬った。敵も味方もめちゃくちゃな立ち回りのうちに浄瑠璃の文句は終わりを告げた。今夜のはありゃなんだ。楽屋へ入ると勘蔵はすぐに悶作を責めた。悶作の方でも肝臓の使い方がいつもとは違っていると言って逆ねじに食ってかかった。夕べの喧嘩が再びここで繰り返されそうになったのを他の者どもが仲裁して今夜も無事に収めたが、その次の幕の済む間に平助の人形の首は何者にか引き抜かれて楽屋の廊下に投げ出されていた。無論に肝臓の仕業であろうとは思ったが、その手塩を見届けたわけでもないので悶作はじっとこらえて何にも言わなかった。もちろんどの人形も自分のものではない。肝臓も悶作も自分の人形を持っているほどの立派な人形使いではなかった。しかし自分がそれを扱っている以上、その人形の首を引き抜いて廊下に投げ出されたということは、自分の首を引き抜かれたように悶作は悔しく感じた。彼はその以来ほとんど肝臓と口をきかなくなった。肝臓の方でも彼を相手にしなくなった。彼らは実際においても赤堀水右衛門と石井平助とになってしまった。江戸へ帰った後も彼らは昔の親しい友達にはなれなかった。同じ商売で同じ楽屋の飯を食っていながらも水右衛門と平助とは所詮敵同士たるを免れなかった。